それでは今朝は、父なる神の思い、父なる神の思いと題して、小金井主任牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は、ヨナ書です。旧約聖書、ヨナ書、4章です。ヨナ書4章、1節から、11節までお読みいたします。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。
皆さんおはようございます。照りつける暑さが続いて、この連休は40度にも上がる、そのような場所があるということをニュースでも報道していましたが、先週のこの西日本の豪雨被災地ではですね、まだライフラインが復旧せず、そして多くの方がまだ避難所におられるということもニュースに報じられています。最近は被災地という言葉が本当に耳慣れるようなぐらいですね、本当に多くの被災される地域が各地であるなということを皆さんも感じておられると思います。今ですね、しばらくこの広島、また岡山、また愛媛でしょうか、皆さんのご家族やご実家、友人知人もそちら方面で不自由されている方もいらっしゃるかもしれませんが、今しばらくですね、心合わせて祈りを捧げたいと思います。この暑さの中、本当に守られますように、また心も体も支えられますように、みんなで今しばらく心合わせて祈りを捧げましょう。 天のお父様、たくさんの雨が降り、土砂崩れ、川の氾濫、今まで災害が起きていない土地に大きな被害が起こり、多くの方々が本当に今困窮した生活の中に置かれています。どうぞ主よ、あなたがそのお一人お一人の上に見ておいてくださり、その心も体も支えられますように助けてください。またこの連休、たくさんの方々が各地からボランティアに駆けつけています。復旧が本当に一日も早く進んでいきますように、その手を足をお持ちください。またその地域にある教会も立ち上がり、その中で懸命に働いておられます。主よ、どうぞそのようなところにあって、今日も心から捧げる礼拝が誠の神様に向かい、また本当に深いあなたからの慰めと励ましを受けることができますように、その礼拝の上にも豊かにご臨在ください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。まあ、いよいよ夏休みが近づいて、来週はですね、ジョイキッズキャンプが始まります。昨日もジョイキッズのスタッフの先生方が来られてですね、いろんな準備をしてお、りました。夏が始まるなというところですけれども、私たちはずっとですね、この最近このヨナ書を見てまいりました。先ほど聖書の中にはですね、灼熱の太陽がヨナを照らし、一本の唐ごまがヨナを覆ったという記事も出てきましたが、1章から4章、短いヨナ章ですけれども、このヨナの話をですね、山崎先生が歌にまとめて作った、これは尾上聖愛教会だけではなく、全国的に歌われた、私たちも教会学校神奈川でですね、しているときにこの歌を歌いました。リビングプレイズ子供版にも載って、そして今新生歌にも載っているんですが、ストーリーになっているんですね。子供の歌というのは、この聖書を要約して歌うのですごく印象に、ストーリーが歌となって残るので印象に残りますが、今日ですね、このヨナ書4章最後に来ましたところ、振り返りながら皆さんで一緒に歌いたいと思います。知ってる方はですね、どうぞ大きな声で歌ってください。1節から5節まであります。
ヨナは預言者、昔の預言者、神様から言われたことを、言われた通りに伝える仕事、それが預言者、しっかり頼むよ。手拍子しましょうか。ヨナは預言者、弱虫預言者、言われた時に、とんでもないとすったこら逃げた。弱虫預言者、しっかり頼むよ。ヨナは預言者、おかしな預言者、大きな魚にごっくりと飲まれ、ごめんなさいとお詫びの祈り、おかしな預言者、しっかり頼むよ。ヨナは預言者、出直し預言者、 私も預言者。神様から言われたことを、言われた通りに伝える仕事、それが預言者。しっかりやろうぜ。それが預言者、それが預言者。しっかりやろうね。
まあ、1章から4章、まあ、今日4章ですけれども、振り返りながら、ああそうだったな、そうだったなと、この歌の歌詞の中からですね、思い起こされるところが あったと思います。ヨナがこの悪が満ちたニネベに行ってですね、もう40日するとニネベは滅ぼされると悔い改めを迫るメッセージを伝えるように神様に命じられましたが、スタコラ逃げた、まあ、歌の中でですね、スタコラ逃げたとありました。従いませんでした。神様、彼ヨナは神様の御顔を避けて、神様に背中を向けて目をそらすようにニネベとは全く反対方向のタルシシ行きの船に乗って逃げます。けれどもその行く途中、この大嵐に阻まれて船に同乗していた人たちの命も危険にさらされて、その原因は自分にあることを知って海に投げ込まれました。彼はですね、大きな魚を、神様は大きな魚を備えてヨナをパクッと飲み込ませて、ヨナはそのお魚の、あのお腹の中で祈りを捧げました。そこで神様の救いと回復を経験し、そして陸地に吐き出され、まあ、ヨナは再起してニネベに行けという神様からの、この命じられたものをもう一度受け止めて、まあ、出直し預言者出直してですね、ニネベに行きました。1400キロほどの道のり、まあ、近くはないです。内陸数十日かけてニネベに向かい、そして町に入るとですね、もう40日するとニネベは滅ぼされる。それを一日中です。皆さんどうですか？一日中歩き回ってですね、イエス様のことを伝えたことあるでしょうか？一日中歩き回ってニネベは滅ぼされます。40日すると悔い改めよ。まあ心の中はどうであったか分かりませんが、その言葉の通りヨナはですね、そこに自分の身を置いて叫び続けました。するとですね、それを聞いた人たちが、まあ、即座に荒布をかぶって断食して、動物にも断食させて、この徹底して神様の前に悔い改め始めたっていうんですね。まあそんな風にイエス様のことを伝えてったらですね、皆がそうなんですか、私あれとしたこれした、神様の前に祈りたいです、祈ってくださいと、もし私たちの身の回りでそんなことが起こったならと想像したらですね、まあ、私でしたらワクワクします。そんな簡単にいかない日常がですね、あるわけですけど、ニネベの人たちはそれを聞いて荒布をかぶって断食して、そして徹底して神様の前に悔い改め始めました。王様までもが民にお触れを出して神様の前での悔い改めを命じたんですね。前回そのところを見ました。人も家畜も荒布を身にまとい、三章の中に出てきました。ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いと悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないでも済むかもしれない。ヨナがたった一日、神様のメッセージ、たった数日ですね、神様のこのメッセージを伝えただけなのに、この神などいないと、そういう生活にですね、どっぷり使っていた、自分たちのやりたい放題、清さなどない、正しさなどない、そのような中にいた人々がですね、悔い改め始めたっていうんです。ヨナは、その人たちの姿を見て、うわ、よかったなぁと、まあ、心から 喜んだのではなくて、そのヨナの心の内からですね、ムクムクムクっとこう怒りのようなものがまあ込み上げてきたって言うんです。10章の3節終わりからですね、見たいと思います。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。4章1節、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていったと続くんですね。神様はニネベの人々の悔い改めの祈りを聞いて滅ぼすことを思いとどまられた。そして4章の冒頭にはですね、ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせたと言うんです。皆さん、このヨナの気持ちに共感できるでしょうか。なんでもっと喜んであげればいいのにと思われるでしょうか。まあ、それぞれにですね、事情を抱えながら身を置くときに、まあ、私たちには理解できない感情というものが私たちの内側に起こってくるということがありえます。ヨナはですね、自分のしたことで人々が神様の前に悔い改めを持って出てきたことに対して、その姿を見て憤ってですね、神様に祈り、それを不愉快に思ったっていうんです。第一番目、このところから今朝見てまいりたいのは、神の恵みを見失わせる人の義。神様の恵みを見失わせてしまう、見えなくしてしまう人の義。ヨナはこの神様の前に許しを得た人々を見て不愉快になったというんですね。何がヨナを不愉快にさせたのだろうか、まあ、いくつかのことが考えられます。まあ、自分がこの快く思わない相手、それは自分を痛みつける、まあ、目の上のたんこぶ、いわば自分にとっては敵のような、この存在さえなければというような存在が神様の前に出て悔い改めている。皆さんはもしですね、その現場にいたならば、皆さんの思いはどんな思いがよぎるでしょうか。ヨナはですね、その姿に腹が立ったというんです。私たちはそのような現場にもし置かれたときに心から喜ぶことができるでしょうか。そんなに簡単に悔い改めることができるならば、なぜあの時あんなことを私にしたのかと責めたい思いというのがですね、あるいはその場所でこう起こってくるかもしれません。私に謝るならともかく、それを抜きにして自分のしてきたことをつらつらとですね、神様の前に悔い改めるならば、なぜもっと早くに私に対して、私たちに対してそのあり方を改善しなかったのか。複雑な思いというものがヨナのうちにもですね、芽生えていたかもしれません。あるいは私たちにもですね、そのような思いが、本当は喜ばしいことなのに何かこうしっくりいかない、そのような思いがあるいは芽生えるかもしれません。あろうことかですね、ニネベの人たちの祈りを神様が聞かれて許したということにヨナはですね、不愉快の思いを感じました。神様の憐れみ深さに腹を立てていた。そんなに簡単に許していいんですか、そんなに簡単に許されるような内容じゃないでしょうというような思い、神様のその憐れみ深さにですね、 腹を立てて不愉快さを覚えて怒って言ったっていうんです。先週金曜日に子育て広場がありました。すくすくがあってですね、いつも通りお母さんたちと集まってコラムを読んだんですね。いつもコラムを読んで感じたことを自由に語り合うんですが、今回のテーマは公平不公平というテーマでした。そのコラムの最初にですね、こういうふうに書かれているんです。親が不公平な扱いをすると子どもたちは非常に敏感に反応するけれど、一人一人同じ扱いをすることが本当に良いことなのかということから始まるんですね。そういう問いかけから始まったコラムをみんなで読みました。お母さんたちもですね、話し合うその話の中で、我が子のこの兄弟喧嘩の収め方、子どもたちがですね、喧嘩するとお姉ちゃんが、妹がお姉ちゃんがとか訴えにそれぞれにやってくる、その時に、兄弟喧嘩をどう収めたらいいんだろうか、子どもたちの言い分をどう扱ったらいいんだろうか、またお兄ちゃんと妹、性格もタイプも性別も違うし、本当にこの子に平等に自分は公平に接しているんだろうか、そんなことを悩ませながらですね、うちはこうしているとか、こう互いにアドバイスをもらいながらですね、話が弾みました。このコラムの中にこう書いているんです。子どもたちは不公平な現実の社会へ飛び出していく、その現実社会できちんと対処できるよう今から準備をしてあげるのが必要である。子どもの年齢、人格、能力に応じてそれぞれ違ったけれど筋の通った扱いをすると良いでしょう。私にもですね、兄がいます。そして覚えがあります。お兄ちゃんと自分とのこの扱いが不公平に感じたこと、なんでお母さんはお兄ちゃんばっかりと言った記憶はですね、その言葉を覚えています。なんでお兄ちゃんばっかりずるい、なぜそれを許すのか、なぜそうしてあげるのか、私にはしてくれないのにという思いからでした。今になればわかりますが、親はですね、どの子にも愛情を注いでいるけれども、受ける側はですね、親の愛を測るというところがあります。その親の愛を測る測りとなるものが公平であるかどうか、そこでですね、自分の価値、自分の存在を測ろうとするところがあります。これは親子関係だけでなく社会に出てからもそうではないでしょうか。自分が公平さの中に扱われていれば自分の存在を肯定してもらっているように感じますが、不公平な扱いを受けるとですね、私たちは自分の存在が価値がないと言われるかのような何かこう不満を覚える。4人の子供を持つお母さんはですね、訴えなど聞く間もないんですね。次々と子供たちがやってくるから。そしてお母さんは知恵をもらって、一人一人をそれぞれ連れ出して自分と2人だけの時間を持つ工夫をしていると話されていました。そこでですね、あなたが一番大切だよというメッセージを送るんですね。公平、不公平に扱われることを感じても、でも一方で自分は大切だというメッセージを受け取っているならば、それはやり過ごすことができるけれども、そうでなければですね、不公平に扱われたことでそれが自分に対する愛情の計りだとこう思っているならばですね、どこかこうギクシャクしてくるところが出てきます。神様は私たちを愛しているけれども、その扱いの中にですね、公平不公平という計りを持って神の愛というものを計ろうとする、そのようなところが私たちの側にはですね、時に、起こってくるものです。ヨナは神様の憐れみ深さに腹を立てていました。神様、あなたはあの憎きニネベの人たちが大切なのですかという訴えでもあります。 神の民であるアブラハムからずっと神の民として歩んできた私たち、この民はあの人たちによって苦しめられてきたのに、なのにあなたはあの異邦人と言われるアッシリアのあのニネベの人たちを、あんな残虐なことをする人たちをあなたはいとも簡単に許されるんですか、解せないというような訴えです。ヨナはアッシリア帝国がしてきたこの残虐な行為を見て知っていました。そしてヨナのうちにもですね、この義というものがあったわけです。ヨナのうちにあるこの正義は、ニネベは絶対に滅ぼされるべきであるという結論を導き出していました。ところが結果どうなったか、ニネベは裁かれなかった。たった何日かのこの悔い改めの姿勢を見せただけで、まあヨナの視点からそう見えたでしょう、姿勢を見せただけでニネベは救われた。彼らが犯してきた罪の重さを考えたら、あまりにも簡単すぎる、もっと悔い改めが必要だ、もっと苦しんで自分の犯した罪の償いをすべきである、それなのに神様はあまりにも簡単にニネベの人々を許してしまう。ヨナはそのことが気に食わなくて怒ったのです。まあ私たちにとってもですね、そのように思う人、そのような存在、そのような環境というものがあるでしょうか。もっと悔い改めが必要だ、もっと自分の犯したことをですね償う、責められるべきである、そのような状況に置かれるならば、ヨナの気持ちというものも、まあ、私たちの中で共感できるところがあるかもしれません。ニネベが滅んでほしいとヨナは期待しました。その期待も裏切られた。神様は自分の期待に反することをした、これも不愉快の原因の一つであったでしょう。私が願ったことではないことを神様がされた。私はこのように願ってそれが正しいと思って神様もそれをするべきなのに、神様それをされなかった。まあ、そこから反対側から見るとですね、そこには自分中心の正しさを掲げた自分がいる。一節からもう一度お読みしたいと思います。四章の一節。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。まあよっぽど悔しかったんでしょうか。生きているよりも死んだ方がマシだと、まあ、自分はここに至るまで許され続けてこの場所に来たわけですけれども、ニネベの悪が許されるということは願うことできなかった、喜ぶことができませんでした。まあ、自分を棚に上げてというようなことがですね、ここでありました。ヨナが太陽のこのお腹の中で苦しみつつ、あの時です、海に投げ込まれて魚に飲み込まれて、その魚のお腹の中で祈った祈り、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。2章全体にその祈りが出てくるんですね。 私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいました。切実なヨナのこの神様に向かう悔い改めの祈りがここで出てきます。そしてこの祈りの締めくくりはこう終わってたんですね。9節、2章の9節、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。救われるの救いは主よ、あなたの手の中にありますから、私はそれ一切あなたの手にお託ししましょう。この時の祈りもヨナの真実な心からの祈りであったはずです。しかし実際にニネベの町に行ってその事柄がですね現実になっていくと、救いは主のものですと告白した同じ口で、なぜあの人たちを許すのですかと怒るんですね。まあ、これは私たちの姿でもあるのではないかと思います。祈りの場ではですね素晴らしいこと、祈りを素晴らしいことですね、祈りに求めることができても、祈りを捧げることができても、実際の現場に立たされるとですね、この祈りと現場、そのギャップのある自分がいたりするものです。そんな性質をですね私たちは持っています。祈りの中では祈れるけど、実際そこに置かれるとですねそれとは真逆のことをしてしまう。神様はですねそんなヨナを見て言われたんです。4節、主は仰せられた、あなたは当然のことのように怒るのか。これはですねあなたの怒りは正当なのかという意味で使われています。あなたの怒りは正しい怒りなのかと。誰しもですね自分の義、自分の正しさ、物差し、スケール、まあ、尺度を持っています。そしてその物差しから外れるようなことが起こったとき、私たちはですね憤りを覚えるんです。そんなことあってはならないと。そして皆その物差しは皆それぞれ違うんです。そこからはみ出すことは間違っている。自分の義というものを皆持っています。イエス様の時代、まあ、律法学者たちがイエス様にこの戦いを挑み続けたのはまさに自分の義、彼らはですね律法がありました。神様の正しい義、律法を持っていましたが、それを自分たちの解釈の中に収めてですねそれを物差しとして人々の生活を図っていくわけです。イエス様はそれを見て言われました。あなた方は人々に重荷を乗せるけれども指一本それに触れようとしないと。その自分の義、正しさを持って今までやってきたのに、そこにイエス様が神の国を述べ伝えた時にですね、憐れみに満ちた、恵みに満ちたメッセージを律法を通して伝えていく時に、律法学者の中にはですねその自分たちが今まで守ってきた義を覆していくイエス様に対してこう牙を、まあ、向いていきました。先週のメッセージには会員の現場で捉えられた女性が出てきました。この女性を許すのか、あるいは裁くのか。イエス様に詰め寄った律法学者たちはイエス様を陥れようとする、まあ、目論みが目的でありましたけれども、どうだったでしょうか。彼らの掲げていたこの正しさという物差しで測ったならば、この女性は裁かれなければならなかった人でした。けれどもイエス様はこう言われたんでした。罪のない者からこの女性に石を投げなさいと。 結果、誰もこの女性に石を投げる者はいませんでした。むしろですね、経験が豊かな長老から石を捨ててその場を離れていったんです。これが正しい自分の義、その正しさをですね、振りかざしていくときに、神様の恵みというものが見えなくなってしまう。ヨナはですね、その中でもだえました。神様の憐れみがあまりにも深いので、私たちはその自分の持っているものを横に置かないと、神様の憐れみという憐れみをですね、自分のうちにも、または自分の外の人に対しても見えにくい、自分で自分を裁くということもあります。自分のうちにも他の人に対しても神の憐れみを見失ってしまうようなことが、起こってくるのではないでしょうか。そして第2番目は、神の愛を見失わせる怒り。神様の愛を見失わせてしまう怒り。神様に怒りをぶつけたヨナは、神様がその祈りに応えて何事かをニネベの町にしてくれるのではないかと考えてですね、それを見るために町外れの場所に仮住まいを設けました。見守っていた町には何も起こらなかった。神様はニネベの町には何もされませんでした。こんなことが許されるなら、生きているより死んだ方がマシだと訴えるヨナに、不機嫌になっているヨナにですね、神様はそのヨナの傍らで、暑さがしのげるように一本の唐ごまを与えてですね、備えさせて、町を見下ろし、見下ろしている灼熱の太陽に当たり、熱風にあおられているヨナの周りのその火を覆うかのようにしてね、その暑さを覆うかのようにして唐ごまを生えさせて、彼を日照りから守られました。ヨナはですね、それ気づいたか気づかないか、ああラッキーよかったぐらいなもんだったかもしれません。背後に神様の手があるなどと気づいていなかったかもしれません。五節にそのことが出てきます。四章の五節、ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを 見極めるようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。ヨナの不機嫌を直そうとした、ヨナの不機嫌、この欄外には救い出そうとしたと書いています。唐ごまというのは別名暇臭の暇ですね。唐ごまからは暇臭が取れるそうです。下剤などに使われる食用油ですけれども、高さはですね、6メートルぐらいまで、6メートル超えるぐらい高くなる、育つと、低木状になるそうです。アウトラインの方にもイラストを載せましたけれども、2、3日の短期間で大きく成長して十分な日陰を作ることができたそうです。炎天下に影があったら、どんなに日よけを受けて涼しくなるか。この炎天下、私たちもですね、この駐車場に出るだけで、影のあるところがない場所に出るだけでですね、もう干上がってしまいます。ヨナはですね、そのような干上がるような灼熱の太陽を浴びながら、ニネベの町に何が起こるかを見ていた。その日よけを神様は作ってくれたんですね。 ヨナはこの唐ごまの木を見てとても喜んだ。ついこの間は魚を用いてこの嵐の中から神様は救い出してくれた。そして今回は唐ごまを用いて日照りから守ってくださった。まあ、神様のこの私たちに対する慈しみの現れというのはですね、結構私たちの側では気づかないような、そこはかとないものであるのではないかと思います。ヨナはですね、これが神が与えられたものとは知らず、その唐ごまを非常に喜んだというんです。ところが翌朝、一匹の虫が唐ごまを噛んで枯らしてしまうと、一噛みキュッと虫がですね噛んだならば、この唐ごまはみるみるうちに、まあ、枯れていってしまった。再び太陽がヨナの頭に照りつけて、ヨナはですね、まあ、また再びこの文句を言うわけです。神様の側にしてみるとですね、神様はここでご自分が最も大事にしているものが何であるかということを、この一本の唐ごまを通して神様の思い、ご自分の思いをヨナに伝えようとしていたわけです。7節から続けて読みます。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので、唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでおられようか。そこには右も左もわきまえない12万人以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。二度にわたってヨナは怒りを神様に向けて、死んだ方がマシだ、死んだ方がマシだと訴えるんですね。最初の死んだ方がマシだというのは、3節のニネベは滅ぼされるべきなのに滅ぼされない、ならば死んだ方がマシだと。そして次の死んだ方がマシはですね、8節に出てくる。唐ごまが枯れてしまった。唐ごまはいつまでも青々と茂っているべきであったのに、そうでなかった。一つでも自分の思いから外れるようなことが起こるとですね、怒り始めてしまう。つぶやきが、文句が出てくる。まあ、これは私たちの日常的なところでもあるかもしれません。神様はヨナの心の深いところにあるものをご覧になって言われました。あなたは自分は正しいのだと言い張っているけれど、当然だ、この怒りは正しいと言い張っているけれど、あなたのその怒りはどこから来ているのか。突き詰めてみれば、自分の思い通りにならない、だから怒る、そういうことではないのか。一体救いは誰のものだったのか。あなたはあのお腹の中で、魚のお腹の中で祈ったではないか。救いは主のものですと告白したではないか。けれど今あなたはそのことをどう思っているのかと問われるような神様からの言葉でした。ヨナは自分が救い出された経験を通してですね、神様がどれほど憐れみ深い方であるかを 十分に知っていたつもりでしたけれども、それは十分ではありませんでした。神様の憐れみは私たちが想像している以上に深いんですね。それは他者だけではなく私たち自身に対してもです。こんなこと許されないだろう、こんなこと神様受け入れてくれないだろう、こんな私はと自分で自分を責める思いがあってもですね、神様はそれ以上に憐れみ深く私たちのことを見ておられるお方です。私たちがですね、他者に向かってあまりにもそれは不公平ではないかと腹を立てるほど神様は憐れみ深い。一方ヨナはニネベの人々の命のことは少しもですね惜しいとは思わなかった。しかし一本の唐ごまが枯れてしまうと死にたいと思うほど唐ごまのことを惜しんだっていうんです。ニネベの民とですね一本の唐ごまを並べてみてください。どっちが尊いでしょうか、どっちが大切でしょうか。並べてみたらわかるけど、この文脈脈略の中で読むとですね、ヨナにとってみればニネベはどうでもよい、自分の暑さをしのいでくれるこの唐ごまが大事だと。死んだ方がよい、神様に怒りをぶちまける。まあここでとうとうヨナは自分の働きと自分の置かれた境遇にまあ絶望してしまった、まあそのようなことがですね、やりきれない思いが噴出してしまった、そのような状況でまああったでしょう。タルシシに向かい、そのさまざまな道のりを通り、今現実ニネベの町が救われる、思い願ったことは一つもならず、自分に意に反することが目の前で起こり、でもその根底には神の憐れみがあることをどこか自分も分かっているけど自分は受け入れられない、そういう中でですね、やりきれない思いが噴出してしまった。神様の御心というものに信頼が薄くなるとですね、私たちは全てのことについて希望が抱けなくなってしまいます。そんなヨナを、またそのような反応する私たちをですね、神様はそんなんではダメじゃないかと真っ向から責めたのではなく、一本の唐ごまを通してわかるかと懇切丁寧に忍耐を持って教えてくださるお方なんですね。第3番目は忍耐強くご自分の愛を教える神。忍耐強くご自分の愛を教える神。どうして育てたこともないこの唐ごまを惜しんでいるヨナに対してですね、神様はいかにあなたが愛に乏しい人間であるかということを教えられました。それは愛するということは労苦が伴うんだということです。労苦を伴い、そしてそれによって育て上げることだと。ヨナはですね、この唐ごまを失って悲しんだ理由は、自分が大切に種をまき、自分が大切に育てたものが失われてしまったという悲しみではなくて、自分のこの熱を、日照りを覆ってくれる、自分を助けてくれる唐ごまが枯れてしまったというところから悲しんだわけです。悲しんだ理由がですね、全く違っていたわけです。何の労苦もせずに得た唐ごまを惜しんでいる。一方、数多くのニネベの人々の命に対しては、神様が慈しみ忍耐しているこの民に対しては無情であったヨナ、 その固くなさはどこから来ているのかと、まあ、問われているようです。神様からヨナに対する問いかけは4章の中に3回出てきました。そしてその2回、後半部分は9節、10節、11節でした。もう一度そこをお読みします。9節。神はヨナに仰せられた。この逃亡場のためにあなたは当然のことのように怒るのか。10節。あなたは自分で骨を折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で滅びるこの遠駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。遠駒の枯れた悲しみはわかるけれど、あなたの悲しみは自分がロークして愛情をかけて育てた植物を枯らしてしまったものよりもはるかに小さいはずではないか。だってそれは私があなたのために与えたのだから。まあ、そのような神様からの思いがですね、語られていきます。遠駒がなくなった悲しみは、愛し育てた愛おしむものを失ったという気持ちからではなく、ただ単に日陰を失ったからという、全くあなたの勝手な都合から来た悲しみであったでしょうと。一方、神様が惜しまれたのはこの大きな町ニネベでした。神の律法に無知であり、善悪をわきまえない人たちの滅びることなく救いを得ることを神様は望んでおられる。私がどうしてそれを惜しまないことがあろうか。この言葉でヨナ書は終わっています。このあとヨナがこのことにどう応答したかは出てきていません。またこの言葉はですね、私たちにも投げかけられたまま、あなたはそこにどう応答しますかというような投げかけをですね、いただいているようにも思います。皆さんにとってのニネベ、また皆さんにとっての遠駒の存在、思い浮かべられるところがあるでしょうか。イエス様はあの十字架でですね、かかられて7つの言葉のうち、その自分を十字架にかけられたその人々を見て言ったんです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないのです。その一人の存在も大切であるという、その神様の深い愛をですね、私たちはそこから見ることができます。父よ、彼らを許してくださいという、その彼らというのは私、そのようにイエス様がいつも私のことを取りなしてくれている、あの人、私はわからないから、あなたを許して、神様どうぞ許してくださいと。イエス様はですね、いつも私たちのことを取りなしてくださっている。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。一人として滅びることなく永遠の命を持つため、この神様の身思いをあなたにも受け取ってほしい。ヨナを通してですね、今朝私たちにもそのことを語られているように思います。ある寄稿文を読みました。そこにこのようなことが書いてあったんですね。幼い頃に体験した不幸がその人の人生にどんな影響を及ぼすかについて、ある心理学者が研究しました。劣悪な環境で育った子ども120人を対象に長期研究を行ったそうです。すると実に悲しい結果が出ました。予想した通り、劣悪な環境で配慮を受けずに育った子どものほとんどが学習障害や社会不適応などにより苦しい人生を送っていました。しかしその中の72人の子どもたちは失望せず、夢を持ってまっすぐに育ったそうです。むしろ愛されながら経済的に豊かに育った子どもたちを 超えるほどの素晴らしい人生を生きていました。心理学者はその理由を調べるために72人の子供たちにどんなことがあったのかをインタビューしますと、彼らには共通点があったことが分かりました。それはこういうことでした。自分のことを受け入れて理解してくれた人が人生において少なくとも一人はいたということです。自分を愛し、その愛を自分を受け入れてくれるたった一人の人と出会うことができるなら、不遇な環境や難関を克服する力が与えられるのですと。クリスチャンは自分が受けた恵みを自分だけのものにしないで、周囲の人々に流し、また別の恵みを生み出すのが信仰者の姿ではないでしょうか。この一人があなたであってほしい、まあ、そのような思いを込めた内容でした。まあ、先週ですね、本当に嬉しい洗礼式がありました。雅人君と和子さん、写真撮ってるその姿を見てですね、3世代です、3世代の家族がですね、そこに写真に収まって、そして嬉しそうにですね、その写ってる姿を見て、本当にこの家族の救いというものをですね、神様も私たちをバックアップしてくださってるんだなと、いろんなところを通りながら、そのようにして一人の存在が一人を、一人で終わらず、それが家族の救い、また地域の救いになっていくんだと。私はですね、時々こう思うんです。まあ、たくさんいろんなところで葬儀の場に、出会いながらですね、いろんなことを思わされます。人は一人で生まれてきて一人で死んでいくんだなということも、まあ、シビアですが思わされます。そしてその人にも家族がいてですね、一人の人の死を悼む家族が周りには必ずいます。その家族がですね、救いを受けているならば、それは本当に感謝のことです。そして家族というのは神様が与えてくださった関係なんだなと。やがて天に帰ったら、私たちはこの家族の関係も神様の前にお返しするものなんだなと。嫁ぐこともなく、召すこともなくと聖書の中に出てきますが、そして生まれながらにしてこのオートマティカルに出来上がった家族は一つもない。この地上での歩みの中でですね、いろんなことを通しながら改めてこの家族の絆というものを結んでいくんだなということを思わされます。結び直されて初めて本当の家族になっていく。神様はこの一人の人が、人生において少なくとも一人は自分を愛し、自分を受け入れてくれる人がいたならば、その人の人生は変えられていくということ、そのメッセージをですね、私たちにも託しておられるのではないかと思います。今御言葉に応答して神様の御思いをいただいて、今しばらく祈りの時を持ちましょう。主の御前に応答して祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたの愛がどんなに深いか、私たちはそれを測ることができません。私たちはいろんな測りを持ってそれを測ろうとしてしまうものですが、あなたはそのような私たちに向かってその測りを捨てよと言われます。私も許されて御前に救われたもの、 そしてあなたの周りにいる者もその一人なのだと、あなたはこのヨナの四章を通して私たちにもお語りくださっています。私たちは自分の正しさを握りしめていくとき、許せない状況、許せない環境、神様なぜですかと、この拳を上げるようなものでありますが、あなたの憐れみ、あなたの愛を見失わさせてしまうようなものから私たちを遠ざけてくださって、いつもあなたのご愛の中に身を置いてゆけますように助けてください。私にとってのニネベ、また私にとってのトーゴマ、これがなければという惜しむもの、それが一体何であるか、もう一度聖霊様、反芻しながらあなたの御前で聖霊の助けをいただいて、そこに自分自らの姿が明らかにされていきますようにお助けください。また応答をしていきます。主よ、あなたがどれほどにその失われた魂をあなたの背を向けている人々に思いを向けているのか、あまりに鈍感で気づきのない私たちを憐れんでくださって、そこに目を向け心を向けて行けますように、大切な家族の救い、そしてまた私たちの人間関係の中にある人々、どうぞ覚えてくださって、あなたのもとへとお導きくださいますようにお願いいたします。神の家族の中でその祈りを捧げ、そして豊かな実りを、結実を見ていくことができますように、いくつもの洗礼式を迎えていくことを期待し待ち望みます。主をどうぞ祝福してください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。